それでは、今日も、短い一つのところですね。そのことから、この神様がその短い言葉に込めたメッセージの一端を受け取りたいと思うわけです。ヨハネが自分の方にイエス様が来られるのを見ていた。見よ。ヨハネ福音書は特にこの見るという言葉、この動詞も様々な種類のものを使っています。もちろんこれは表面的に見るということの中に、霊的に見るということを深く込められているわけですね。見よ。さっきの賛美。この人ってですね。見よこの人よっていう、そこから取った有名な静岡のヨーロッパの書物の題名にもなっていることがあります。けれども、この言葉は私たちはほとんどあんまり関係がないと思った大きな間違いで、今例えばテレビでも新聞でも、一斉にある人、この人を見よっていう感じでですね、デカデカと、その地方においては号外までして大々的に大きな思いで、この人を見よっていう感じですよね。スポーツの実況とか全く見ない私にとっても、そういうことで本当にニュースしたら、あの立憲民主党のトップ誰が偉いかと。日本の国ってはるかに大ですよね。野党が十分育つのかどうか、誰がトップになるのか。憲法を守ろうと。で、立憲と、憲法に根ざしてと。平和主義、9条とか守ろうと。原発をやめようと。これはっきり言ってるの、共産党、社民党、立憲民主ですね。その当たり前のことを言ったら、共産党と一緒に言ったら、ダメだなんていう。それが当たり前のように。まあ、だからどうなるのかって。ところが、それよりも、今言ったこの人も、ホームランをかっ飛ばして誰も言っても、驚かせるようなことですよね。確かにアメリカ行って。そのニュースを上に置いてあるわけですよね。NHK のそういう担当者においては、あの大谷を見ようっていうのはですね、日本の前途が自民党、公明党とかある維新でバーッと固めて、今も以上に憲法さってあげて防衛費を2倍にしようとかいう、その方針に行くのかと大きな分かれ目なのに、その野党のトップをまだ下に置くと。そもそも野球っていうこと、あるいはサッカーにしても、200年前、どこに誰がどういうことしてたか。あれは子供の本来遊びだったわけですね。イエス様の時代、サッカーじゃのプロボクシングだと何だとか、なんか一切なかったわけです。人間はそれでもしっかりとまともに、今以上に真剣に生きていた人がいっぱいおったわけです。ということはですね、スポーツその語源から言っても娯楽楽しみなんですよね。一番になった、この人を見よう。莫大な賞金。お金がいっぱい溢れて溢れて、何億となく持ってると。そういうふうに、このマスコミ、すべての世界はですね、この人を見ようっていうのは力ある人です。一番になった人。あるいは大金持ち。ところがですね、イエス様はこの人を見よう。あるいは聖書はこの人を見ようっていうのは、周囲の人から全く無視されて、最終的にはですね、髪を怪我したと一番ひどい死刑だ。みんながあざらあって、そうして、たらし者にした上で十字架にかけて、ものすごい苦しみまして殺したと。そういう人を見ようっていうわけですね。まるっきり違うわけです。そしてそのイエスさんもまたですね、そういう有名な人、大金持ち、権力者、走るのが速い人、そんな人を見ようっていうんではなくって、誰かのも認められていない、暗い谷間でおる。一人寂しく生きてる。もう死にかかってる。みんなから馬鹿にされてる。目が見えない。耳が聞こえない。精神の病がある。もう来、ハンセン病で非常に見捨てられて苦しんでる。そのような人を見ようと。自ら行って、見つめて、そして触れた。イエス様はですね、そういうふうに全く違うということです。有名な人、力ある人、金持ち、能力ある人、それではなくて、というわけですね。神様は全て用いられるから、もちろんそういう能力ある人ももちろん用いる。当たり前ですね。いろんな人を用いるわけです。 気にしても大きな大木を用いれば小さな草、誰も踏みつけるばかりのような草も神様はちゃんと見つめて、そういうこの特別ないろんな能力も雑草は耐えて生きる。ちゃんと与えてある。そういうことですけれども、まず見よっていうのは私たちに今も言われている。何を見ても、まずこう言われているのは星を見ても、イエス様を見よ。星を、私を見よと。星の輝いたんですね。言葉をとした。私を作った神様を見よ。イエス様を見よ。というふうにですね。自然のものをみんなですね、この青空が広がって、青空のように、私を青空を見よと。この汚れた世界じゃなくて、この青空を見よと語りかける。大空全体で語りかけて。そしてさらには、その大空を作った私、大空ですね。大空の皆さん。大空を作った神様、キリストを見よ。というふうにですね。霊の耳を澄ましたならば、いろんなものがそのように、最終的には神を見よ、キリストを見よ。というふうに語りかけておるということです。霊の耳が閉ざしているほど何にもわからないと。星が輝いても見たことがないと。あれだけ金星が輝いとっても、本当に輝いてるなと。キリストを信じて、みんな神様が作ったという信じてる人でも、まだですね、これだけ金星が毎日毎日すごい輝きで、木星も光ってるのに、そんな見てないっていう人もおったら、それはとっても残念なことですね。もったいないことですね。目で見える、古代のローマの有名な哲学者なんかもですね、あの星々こそは目に見える神だと言ったぐらいです。何かっていうと、永遠の光。どんなに人間があがいても壊そうとしても壊れない。しかも次太陽わかるように完全な休憩してる。しかも追ってきたりしない。地上ものはみんな投げたり全部追ってくるんですね。だからそれをもちろん引力ということは1600年になってニュートン、あるいはライプニッツが見出したけれども、それ以前は全く本当に神秘なもの。引力からがみんな分かった。なぜ神様引力という方、ああいう空間に浮かせるようなことをしたか。本当に神秘です。なんか科学の法則が分かった神秘なら何でもない。分かった。の大間違いですね。そういうふうなですね、距離の二乗に反比例して、質量に比例するような力で全てが引き合っている。この非常に神秘なことです。そんなふうに単純な数学方式ですね。R 字の G、MM 出して。そんな簡単な数学法則で全部のうちみんな引っ張れる。恐るべきようなことですね。あの太陽もみんなこれで力引っ張っておるんだから。誰が力で太陽引っ張る人おるか漏れへんの。その不思議な神秘に驚かないでですね、万有力のせみた。ほんでも全解決したんだ。大きな間違いですよね。だからこの現代の科学教育っていうのはそういうふうにですね、物の深みっていうのを知らせないで、自慢にならす。私これ知ってる。これ知ってる。その背後にある方の力、そこまで全然いかない。NHK の科学番組でも、何でも全部そうです。そういう知識は知れば知るほど得意になるし、それは悪用することはいくらでもある。インターネット、パソコン関係で見たら悪用のはるかに多いですよね。本当に良いもの、真実をもとにこれを使うと言ってもごく少ないです。遊びのため、享楽のためです。あれは悪いことをするため。何でも何でも科学が発達するとそうなる。人間は罪深い存在だから。印刷技術が発達したら、悪いものがいっぱいできてしまって、本屋でも以前だったらですね、岩根文庫でしっかり白水車、水処分。いっぱいあったのに、ほとんどこも全てない。あるのは天井まで積み重ねた漫画の本ですよ。平洲すべと、阿南市本店の。昔はほいしっかりした本ばっかり。ところが小松島に店舗ができた。家の大きな店舗ができた。半分天井まで全部壁、漫画ばっかりと。本当に印刷術発達したら、ますます人間の本質が歪小になっていくとよくわかるわけですね。そういう意味では、長く生きてくると、その移り変わりが分かるわけです。今生きてる人は分からない。過去がどうだったか。戦争の時、あるいは敗戦の時の苦しい思い。私、敗戦の年に生まれてるから、食べるものなかった時代のことがあるからこそですね、いろんなことがこう相対的に見える。だけど、今生まれて何でも食べるのも自由放題。 学生でありながらテレビもあって冷蔵庫があって1万円のようなところに住まわなんだらそんな気にしないなんていうのに大方になってしまったんです。私は最後の4年間3畳で済ましたんですよ。それでもできるんです。勉強できるしですね。ちょっと3畳本も置いていろいろ。なぜかというと、普通は4畳半が標準だったんですね。私の時はね、50年以上前は。でも3畳に狭い部屋にすると1500円安くなるんです。だから1500円で750円かこのぐらい、1日アルバイトしても7、800円だったんです。2日間アルバイトするのがね、ちょっと狭いで我慢したらそれだけ、それだけ勉強できる。この人はもう4年もなったらアルバイトしてなかったんだろうというね。私は奨学金とこのアルバイトほとんど全部行かなきゃならなかったから、どうしてもしてた。家庭教師だけでも6000もらってたから、それだけよっぽど助かったんです。まあそういう、ちょっと余談になりましたけども、そういうことでですね、現代私たちの時代においても、この一言、見よ。しかもここはですね、大事なこと、前の言っておりた。世の罪を取り除くって言うんです。これは途方もない大きなことですね。表面下がって読んだらそんなこと気がつかない。私もそうだったです。別に何ともスーッと読んでいた。で、ところで、あれこんなこと書いてある。あれこんなこと書いてある。ところどころ、こんなことが書いてあるな、と不思議に思ったり、で、心に残ったり。だけど最初読んだとき、こんなところに別に深いほどほどのことはないと。なんだけど、私自身も考えても、自分の罪を取り除くということ自体できないわけです。さっきの読んだエピソードのパウロの言葉にも、あなた方は罪のために死んどったぐらい。死んどったと。取り除くことは絶対できないと。いうことですね。それだにこの世ったら全部の人間の、今にからずーっと絵に至るまで、みんなの人間の心の一番深いほどを手に除くなんていうのは途方もないことです。世の罪を取り除く。しかも取り除くだろうは読んでないんですよね。推測ではない。そして、神の子羊。なんで子羊が出てこないか。これは旧約聖書の時から子羊のを殺して、そして血を流して、その血をカモイに貼り付けると、あのエジプトから脱出するとき、神に背いておったという罰を受けて、エジプトの子供みんな裁きの人で死んだのに、子羊の血をカモイに塗ってやったところ。塗ってやったところだけは、その裁きを怒られなかって救われたという、出エジプト記に書いてあること。他にもいろいろあります。そういうふうに、遥か昔、出エジプトの時代、今からですね、イエス様から1300年、1200年ほど前、3300年ほども、遥かな昔からですね、そんなにこの子羊の血を流すということで、贖い取られる。救われるということが予言されてあったし、旧約聖書は新約聖書を予言するものだと。イエス様はあの復活の時の話、エマオのキリスト、エマオ途上において、旧約聖書は私について書いてあると言われたんですね。そういうことで旧約聖書を読むときには、いつもこれはイエス様に関わりがどのような意味であるんだろうかと。いつも思いながら読むというのが、主の御心にかなう読み方ということ。誰がこう言ってる。あちこちの仲介者いっぱい出してですね、この人はこう言ってる、この人はこう言ってる、この人はこう。いっぱい流れて、誰それはこう言ってる、誰それ、そんなこと並べたって、残らない。本人にも残ってないと思います。でも本当にそういう聖書の御言葉をです、深く思ってしてですね、あ、こういう意味だと示されるのを待つということですね。そういうにゆっくり考えてわかることです。世の罪を取り除くっても考えられないことだと。これだけでも全く人間ではないということがわかるわけです。しかも、殺されて血を流すと。そういう運命にあるということは、この一言で言ってるわけです。そういうに十字架というですね、キリスト教の象徴、一番の象徴になったことが、このことでみんな込められているということです。私たちものんびりしていると表面だけ見てしまう。十字架を見てもですね、ネックレスでも綺麗だな、なんとなく十字架が好きだと。まあそれだけでももちろんいいわけなんですけども、 それは表面です。その十字架の背後にどれだけの苦しみがあったかと。どれだけの神様の大きな愛があったかと。いうことです。十字架一つの苦しみ。愛のようにあれだけ苦しい思いして、みんなから罰を浴びせられて。誰でも誰かちょっとしたことをですね、悪口言われても、ものすごいキューッとなるという人がおると思います。あの人があんなこと悪いこと言ったから、悪い悪いと。まあ、それはですね、悪口言う人も悪いけども、そのぐらい忍耐力がないという子に気づかなきゃいけないんですよね。イエスさんを見たらですね、悪口どころみんな言ってたかって自分がもういろんな良いこともしたのに、みんな忘れてですね、祭司長やら立法が先導する煽った人によって、あれは一番悪いやつだ悪いやつ、みんな一心に出した。あいつを殺せと。そして裁判の時でも何もしたことも言われなかったと。そのまま甘んじて受けられたというところですね。だから、いじめるのが悪い人は誰でもわかる。子供でもちっちゃな子供でもわかるんだけれども、それだけ誰か一言、まあ、一言葉でも言われたらですね、キューッと来ると。それに耐えられない力がないということですね、本人も。その力を本当の目的、力の源に求めていくという、それがないから苦しいわけですよね。これ私自身もですね、いろいろ学校勤務で。
学校がフリーズしてますってどないする
んですか？もう一遍すら。起動しても、こちらで。まだ起動してないですか？
今。
動いてますか？そちら。
はい。
はい。はい、それで、私自身も、学校教員の時にですね、行く先々の学校でずっと積み重なった難しい問題を抱えてたために、最初の学校だけはそれが、なんか静かだったけど、あとは全部最後の学校まで、みんな知ってたけど、それ言ったら、これは非常に問題には大きな問題の場合にあった。ために黙ってるような問題がこう、次々あったもんだから、それ言うと、非常に周りからすごいことも言われたんですね。県教育委員会まで行ったり、教育長のとこまで行ったり。まあ、それに耐えることは初めから、例えば命の水用の全教職員に配ると。そんなことを公立学校でやったらですね、誰でも気づかないやつだと。キリスト教の伝道の学校を使ってると。のことを言われるのは当たり前だけど、それを、のこと分かって言った。な、分からんと言ったら、一遍に言われたらシュンとなるでしょ。最悪のことまで考えて、でも、この中で、ああいう今大阪で伝道している宮津さんなんかも、炎を呼んでですね、それで私のところに来たわけです。理科室さん。私も天気ずれ直前の。神様はですね、苦しいことも何もなくして楽々伝道へ行くことはできないようにしてあるわけですね。何かやっぱり苦しいことが付随して。ということです。それで、僕は力なんです。で、この人を見ようと。この人こそ、キリストこそこの力があると。求めたらも与えられると。だから何か言われたいうことでなくて、で、何を言われても耐える力。しかもその相手の人に祈る力をもらおうとするべきなんですよね。それがこういう意味がこもっているわけです。罪を取り除く。で、そのために十字架にかかってくださった。私たちをしてはそんな苦しみに遭わなくても、ただ十字架のイエス様を感謝して、信じるだけで不思議とですね、罪の許しを与えられるということに。なったんですね。それぞれ過去を振り返ったら、愛が足りない。まず自分の家族に対して、自分が関わった同級生とか仕事の同僚、仕事に関わる人たち、親戚の人たち、あるいはこう一心にこもったこういう集まり、教会、集会に関わる人たちに、どれだけほな愛があるかどうか祈りをしてきたかっていうこと。ね、真剣に。好きだという感情と愛とは全く違うわけですね。好き好きってのは犬でも好きする。餌やったら好きです。尻尾ってついてくるわけです。犬は絶対祈りやことは知らないです。 ね。それを、まあ、ほとんど多くの人、一般的には勘違いをして、愛という好き好きと思うことが愛だなと思ってるけど、祈りであってですね、相手の人、本当に良くなるようにと。本当に真実に清くなるように。そういう祈りこそが相手に対する愛だから、一番悪いような人にこそ愛を注ぐ、祈りを注ぐ。で、敵対する人に愛することはできない。たりする人がよく、これ好きになれること勘違いしてるんじゃないかと思うんですね。悪い人、あんな悪い人のどうか悪い子を取り除いてくださいと。それ祈るってこと、そんな難しいことであるはずがないと思います。まあそういうようなことで、そういう意味でこの身を、世の罪を除く神の子羊だっていう一言の中にみんな含まれてくるわけです。から、この点はですね、そういうことで完全に神様は清いお方である。この世で一体何が人間に関わることで完全に清いものがあるだろうか。もう必ず人間の様々な問題、汚れたものが絡まってくるわけですね。初めは清い目的してても、だんだんとそれが良い目的って多くの人は集まって、またそこで問題が起こって、そこで一番なる引っ張っていきたいと。なんかそういう人間的な欲望が絡んできたり、お金がなくなってお金を別のところからもらうようになって、またお金の力に負けていくとか、まあ、いろんなことが人間がすることには必ずですね、様々な問題が起こってくるわけですよね。だけど神様がしたその技っていうものは、こういうふうな意味、どこにこの汚れがあるかってことですね、この。このつる梅もどき。もう普通まっすぐ伸びるんだから、からもまたおーっとつる線になるわけですね。梅もどきって別にこれ見てどこ見たって梅のように見えないけど、梅もどきという名前がついてるわけです。もっといい、可愛らしい名前つけたらいいなと思いますけれども、これよく花、お花のあれにも使っておる。こういうふうなこの葉っぱ一枚のこの綺麗な色もですね、こういう自然にこういう色の、徐々に徐々に変わっていくわけですね、こういう色も。で、こういうことに何か汚れた意味全くないわけです。人間がきれいに化粧した。それは人によく見てもらおうと思うはずです。で、確かに人間は、例えば私は真っ赤な服着いとったらですよ。どうしたんかなと思うんです。やっぱ着てるものでですね、もう前の印象が変わるわけですよね。そういうことで、それは見たものにすごい影響を受けるということがありますから、それ、確かにそれはある程度見た目もきちっとしないといけないと。悪いものを与えない。ところが自然ってもそれは全くないわけです。だから山の奥でも誰も見てくれなくても綺麗に咲く。もうそういうことは遠くの山行って本当に驚かされるんですね。特に昔の北海道の高い山なんていうのは、普通の人は仕事仕事でですね、一生懸命一日働いてるか、そんな山に何時間もかかって、ふもとか家から行ったらずーっと歩かないからね、昔だったら。何時間かかるかわからんです。大雪山2000メートルずっと。そんなとこ行くや人はおらない。暇がない。生活するのが精一杯だから。からそういう意味、誰も見る人がなくても非常に美しい花が咲いてると。神様はそれがそうですね。誰がどう思うかでなくてですね、美しく咲くと。私たちも誰が見て評価してくれる、褒めてくれるか、一番になるか、そんなこと関係なくできるっていう。神様に促されたらそういうことは少しでもできるようになると。でもそうがなかったら、やっぱり絶えず人がどう思うかと。どう思われるかと。それいつも動いたら、皆さんが、私が文集に原稿を書いたら、ここで気になるのはやっぱり、こんな文書いたらどう思われるだろうかっていうことじゃないかと思います。それをまず置いて、神様が用いてくださいと祈り込もうでするということですよね、何でも。だからこういう花を見ても、誰がどう思うかなとかね、一切思わないで綺麗に咲くように神様してやる。私たちもそれを求めておられる。横の人は誰がどう思うかどう思うかじゃなくて、まっすぐ神様、イエス様を見ようと。この人を見ようと言って、イエス様を見ながら、まこと。それに限りなく目的は高くて遠い。どこまで行っても、やっぱり自分、本当に自分中心なとこあるなとかですね。 とても弱いなと。なすべきことはできてなかった。例えば、祈るべきこと、祈れてなかったとか。もうそんなこといくらでもあります。それこの小さな集まりでもですね、まあ、柔軟に。これ、帰ってどれほど祈ってるか、って言ったら、どうですかね。今日来たり15人、13人。帰ってもですね、一週間の間に、こう来た人、それぞれの人がそれぞれ思い出して、良いことは少しでも起こるように、精霊が一人一人望むようにというふうに、帰ってからもですよ、祈る、祈りを続けることがどれほどできるかという、それだけじゃなく自分の家族から、兄弟から、あるいは仕事で一緒になった人、あるいは通りの人、病院通ったら病院でどんなに苦しい人がおるかわからない。私も、10ヶ月前に経験したから、大きな声で叫ぶ人もおるしね、夜中に。苦しくて耐えられないと。手術しても手術しても治らないと。私の病気もですね、まあ私も再発可能性があるから気をつけてと言われてるけど、何回も再発症が進めてものすごい苦しいんで、また入院、また手術と。そういう非常に苦しい人いっぱいあるわけです、大きな病気。そういうことちょっと思ってですね、このどんなに苦しみが詰まってることって祈るということだって、本当に必要なことですけども、そんなことを言ったらどこの家でもどんなに苦しみや悲しみや悲劇が家庭で起こったらわからないわけです。だからこの家にも神様の国が来るように、この家にも、キリがないわけです。そのように祈りや愛やいうものはキリがない。だから、この人を見よ、イエスを見よって言うと本当に見たらこういうことまで関心が膨らんでいくということなんですよね。だから、すべてのことも、自然も。自然に関心がないということは、その完全な清いものを見ようとする気持ちがないということで、それでは神様を見ると、こういう思いとこう、相入れないとかあるわけです。神様は完全な清いもの。それを目で見える形で表したのは、その自然でもあるわけです。昨日、私は小松島なんだけども、初めて行ったとか、夜にですね。昨日一日家で一発じゃないか溜まってなかなかこなせなかった。行くとも行くともこなせてない、ことがあるんですね。自殺して年末まで出さないか、野の花も。待って、もう2週間に出さないか、ことがいろいろ溜まってるわけです。で、まあ、もう一つは、家内もちょっと歩かないといけないということもあって、近くの、私の海まで2キロなんですね。車行ってすぐですから。で、非常に強い風もなくてですね、小松島の潮風公園って初めて私行った。小松島に住んだって、そういう広いですね、とても気に入ったんですけど、一番とってまで木の床があって、ずーっと海が周り広がって、公園の領域、海がバーッと広がってる、こんな全国的にもちょっとないんじゃないかと思いますね。田舎であるということ、本当にこれは恵みだと思うんですよ。大きな高って人がいっぱいでですね、行きたくもないと思いますけども、山で、有名な山で人がいっぱいだから、その時初めから私も行かないと決めておるわけですけども、そして海がすぐ前にザーッと開いて見えるんですね。公園がそのここまで公園の領域になって。なんか海が公園の領域にも見えるわけです。広大な海がですよ。普通公園ではちょっとした池がある。かわいいですね。帰りはおたまじゃけちょこちょこ。スケールは違うわけです。で、それでまあ、私も妻も歩かないとですね、病気がちになったら、これこそ本当に困るので、そして歩くってことは考えながらでもあるんですね。見ながら自然に。勉強しながら、神様の世界と勉強すると。それでそこに、若男の人は女の人がやっぱりここに来とったから、普通は若男の人は女話しかけてしないですよ。でも、金星と木星が、光ってるんですね。その海の波がすごい間近に見える。で、一生懸命話し合ってるから、なんか割り込むと、普通は悪いですよ。良くないですよ。でも、ちょっとやっぱり言いたくなったんですよね。ちょっと、星、ご存知ですかって。そんなことを普通は言わないですよね。だけど、何でも思い切ってせなんだかんですよ。良いことならばね。ちょっとぐらい目、話の途中に割り切り込んだってですよ。 それよりあの星に関心持ってもらったらもう忘れないね。二人で話して海回りして、誰かしら男の人と女の人を、ちょっと年寄って寄ってきて。で、あの、いや知らん。え、あんなとこ旗光ってるわって。もう一度あっちも光ってるでしょ。あれは何だろうな。で、私があれがね、金星って言うんですよ。あれ20代ぐらいでしたよね。あれはね、木星なんですよ。あれ綺麗でしょって言ったんですよ。あんな知らなかった、見たことなかったな、とか言って。で、話をしよう。で、あ、そうで、まあ、ちょっと、私もそういうことをね、知ってますから、ちょっと、ご存知かな、と思って言ったんです、って言って。厚かましいけどね。良いこと、良い知らせですかね、星が光ってるっていうのは。どうしても学校の教員だったら、生徒たちにはそっちをそんなこと言ったからね、見なさいよ、見なさいよ、と。日の森用語で言ったときには、もういろんな何種類も本出さないんだ。学校の2割取り出すのを許可るんだ。何種類も4つも言ってても。呆れてしまったけど、学校の校長はですね、リハビリの専念で生徒の、あの、担当、実務の方には、いろんな書類に外へ連れ出しました。外ったって学校の2割ですよ。ほんだけの捕虜もして、夕方に取り出してね、禁止がしてる。ほんで見せたことあります。足の不自由な車椅子の人にとっては、そうしない限りは部屋の中でしか誰もそんなことをお知らせしないんですね。先生方もしないですよ。先生方も、私も実は考えたけど、どこに何星が輝いたらほとんど関心がないと。私が小学校の、老学校でも小学校でしたからね。小学校の先生と初めて一緒に、7人かもしたけど。それから今度行ってったらですね、あの、若い女の人と、ちっちゃな子供2人元気が走ったりしてるんですよ。その海の板で作った。この人もちょっといてみようと思って。で、あの、まあ私だけだったらですよ、若い女の人に声をかけようと、いけませんからね。まあ私の家内がおるので、それで一緒に行ったらね。ほんたら家内が、あ、赤ちゃん可愛いねと、私は赤ちゃんに行けと、二人の男の子が元気に始めたから、この子にちょっと言おうと思ったんですね。とまだ赤ちゃんも抱いてるんですよ。可愛いって家内が言うもんだからね。ほんたら相手女の人にニコッとして、あれ、これおかしげな人じゃないなと、すぐに分かってくれたんですけど。ほんで、この、ちょっとちょっとって言ってね、僕な、あれ、あそこに星立ってるだろ、あれ。うん、あれ、血液光光っとわ、って言ってね。で、双子の男と女だったんですよ。あれ、嫉妬でって言ったらね。いやーって。で、あれがな、金星。あれ、木星。あ、知ってる、知ってる、金星と木星じゃ。そういう男が、マネをしてですね、嫉妬して言い出したわけですけども。まあ、すぐに反射的にでも復唱したですね。で、また、あの、この、可愛い赤ちゃんがね、懐に抱かれて、この潮風が吹く。まあ、ほとんど風なかったんだけど、ほんで、去年ほんの赤ちゃんにもっぱら関心がいってたんですけどもね。まあ、そんな風にして、そのお母さんも、あんな時光っとんやなぁと。みんな初めてですよ。その子供さん、神様を残そうと思ったら、それをずーっと残されて、知らんおっちゃんが来てるのにね。ほんで、あの、星に言うて、金星や木星やと。あの、ほんで、年聞いたら、あこれ、まだ言わずに2歳ぐらい、いや、5歳ですよって言われてね。考えてみたら、明日しよったからね。まあ、そういう風にね、伝えようと思って初めてなんですよ。小松市まであの海岸に行ったの。でも初めてだけど、初めての人だけどね、言うてみると。だから福井もそうなんですね。この人は伝わらない場合によって怒られるかもしれない。何を名前ってかね。そういうことだけ予想しとくわけです。最悪の場合。予想した上です。そしたら最悪のことを言われて、ああ、そうになったなと。もう。何か人が褒められたか、大人すぐ済むとか思ったら大きな間違いで、何でも思い切ったことをちょっとでもしようと思ったら、最悪の場合を予想するということですね。で、それもイエス様を見たら、本当にいつも最悪の場合、十字架にかけられるということをいつも思って歩んでおられたわけです。クリスマスでよく言われる。あのイエス様が生まれた。その時はすでに十字架の運命がそこにかかっていったんだということですね。誕生の喜びの日はまた同時に、あの十字架の死の悲しみの日をも迎えることを予見してたんです。ということで、この一言をですね、神の子羊で、その箇所をコメント、ちょっとこの、あれもなかったので、出しておきたいと思います。なんで子羊、子羊出てくるか。あの、今日は来てないけれども、鈴木さんとこの集会も、子羊集会ということでね、していますよね。これはですね、 このネットの人にはコピーをしますが、ここに参加している方々、出エジプト記の 12-3-27 ですね。教科書の元になっていろいろ使われることですので、出エジプト記の 12-3。から書いてあります。23から27かなり、これに関連と決めたらですね。で、ネットのところには入れます。それからですね、ここに、コメント欄に、子羊の地、家族ごとに子羊で1匹用意すると。この月の14日まで置いて、イスラエルの共同体、要するに集会の人たちが夕暮れにする方法で血を取って、子羊を食べる家の入り口を日本の柱と鴨に塗ると。あなたたちのいる家に塗った血は、あなたたちの印になって血を見たならば、私はあなたたちを吸い越すと。これは吸い越しの祭りといって、今日でもユダヤ人実際に行っている。私が行ったともちょうどその水越しの時であって、延々と1時間近くですね、女性の人が話すんですよね。とうとうとか、その意味をですよ。あれ、踊りで食べる前にですよ。それだけ。それで私はその血を見たならば吸い越していくと。私がエジプトの国を打つ時、滅ぼす者の災いはあなたたちには及ばないと。で、鉢の中に血に浸し、血を塗りなさい、どうこうと書いてありますね。で、これをずっと子孫代々を定めとして永遠に守らねばならないと。旧約聖書にこう書いてあるからユダヤ人たちは今も守っているんですけども、これは実はキリストのことを指し示す。そういうことを守ることじゃなくて、むしろイエス様を流された地、それで贖ってことを信じるというふうに大きくこの点では変わったと。で、それでこの教会、見よ神の子羊。この英語が Behold the Lamb of God です。Behold この言葉、単なる look。最近では look です。とか look っていうのは非常に口語的なんですね、日本で言えば。日本でもですね、例えば、いと哀れなりっていうのは、哀れって今では悲しげだと、かわいそうだって、もともと意味は福岡だったんですね。いと哀れ、非常に心動かされる、いろんな意味で。それに、現代に近づくどこの言語でも縮小してくるんです、意味が浅くなってくる。で、単なる look とか see よりも behold。ホールドってわかりますね。ホールド、掴む。ホールダーと。ビっていうのは、これはですね、セット語。ビホールド。これは普通、ルック。現代的にはルックになってる。ビホールド。ホールドは掴むです。ビっていうのは、これ、大きな辞書で調べたわけです。このセット語。ここにもちょっと書いてあります。取り巻いてとか、完全にと。この意味かなり広い領域、いろんなことを言います。その辺、周辺、アラウンドとか、サラリーとか、コンプリート。こういうふうに、この B 一つでですね、コンプリートか、サラリーとか、完全にという意味が付け加わるというわけです。だから、behold って単に掴む、しっかり掴むと。これが見る。だから見てしっかり掴む。同じ見るでもさっと見るのと、じーっと見て掴み取るっていうように見る。本来は behold はそういう意味だったんですよね。完全につくよく見る、しっかり見ると。だから、behold the Lamb of God。本来の英語の方が意味をしっかり伝えると。イエスも霊的にしっかり捕まる。私たちもそうですね。しっかり見れば見るほど、イエス様は作られた被造物。その愛や十字架や苦しみや、そのハンセン病と最も知られたところに行く眼差しやら、そういういろんなものをしっかり掴むということにつながっていくということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。以上です。